波の上の綱渡り。これで、電馬船では、上陸できないことが分かった。そこで、丸い救命浮き玉木に、細い長い綱をつけて流してみると、岩の方へ流れる潮と波とに送られて、すぐに岩に流れ着いた。岩の上の二人は、玉木を拾った。これで、岩と船との間に、細長い綱が張られた。船では、すぐに、マニラ麻でできた太い綱を、この細い綱に結んで、ずんずん伸ばして、岩の上でたぐってもらった。こうして今度は、船と岩との間に、丈夫な、マニラ綱がつながった。そして、マニラ綱の端を、しっかりと岩に縛り付けてもらうと、船では、たるんでいる綱を、えんさ、えんさ、と引っ張り、綱をピンと割って、しっかりと船に止めた。この太いマニラ綱を、綱の道、索道にしようとするのである。これが、岩に上がるための、命の綱になるのだ。次には、この索道に、一本の丈夫な綱を回して、輪を作った。これに、人がぶら下がるのだ。そしてこの輪に、別の長い綱の真ん中を結びつけて、その一方の端を、岩の上に送った。そして他の端は、船に留めておいた。岩と船との間には、こうして、二本の綱が渡された。一本は、両方の端が、しっかり縛ってある索道で、もう一本は、その索道にはめてある、綱の輪を動かすための、通い綱である。この通い綱を岩の上でたぐって、船の方を伸ばせば、輪は索道を滑って、岩の方へ行くし、船でたぐって岩の方で伸ばせば、輪は、船の方へ来るのである。輪についた通い綱を、船と岩とで、代わり番に引っ張ってみると、試運転はうまくいった。これで、みんなが、岩に上がろうというのである。そこでまず、この輪に、最年少者の漁夫の国後が、腰をかけると、そのがっちりした胴中を、しっかりと綱で輪にくくりつけた。彼は、両手で輪にすがって、岩の方を向いた。船では、みんなが、通い綱を伸ばし、岩の上では、運転士と水夫長が、よんさ、よんさ、と通い綱を手繰り始めた。しかし、索道の綱は長い。一方は、低い岩に止めてあり、船の方でも、そんなに高いところには止めてない。いくらピンと張っても、索道の真ん中は、綱の重さで垂れ下がって、波に浸かっているのだ。この索道に通してある輪に、人をくくりつけて送るのだから、人の重さで、索道は一層、垂れ下がってしまう。漁夫の国後は、船を離れると、すぐに、立ち騒ぐ波に、浸ってしまった。だが、じっと辛抱して、輪にすがってさえいれば、やがて岩に引き上げられるのだ。運が悪いと、何遍も海水を飲むし、浅いところでは、そこの岩に、どしんと体を叩きつけられることも、たびたびである。けれども、泳ぐよりは安全だ。索道や通い綱が、きれいさえしなければ、命に関わりはない。国後は、波間に隠れたり、現れたりして、だんだん船から遠くなっていったが、やがて、綱をたぐる運転士と水夫長の力で、岩の上に引き上げられた。国後は、綱の輪から体をほどいて、岩の上で高く両手を振っている、索道渡しは、案外うまくいくではないか。船では、通い綱をたぐって、輪を引き寄せ、今度、 最年長者の小笠原老人をくくりつけて、それ引け。と、合図をすると、岩の上の三人は、よし、とばかり、ぐんぐん通い綱をたぐって、たちまち、また一人が岩についた。こうして次々に、私を残した十五人は、みんな無事に、岩の上に集まった。作動私も、もう心配はない。あとは、必要品の、陸揚げをしなければならない。一人船に残った私は、誰か、本船へ来い。と、手招きをすると、まず運転士が、私の引く綱に連れて、やってきた。そして、水夫長と、元気な海員の川口と、泳ぎの達者な貴家人の父島が、次々に船にやってきた。そして、手近な浮くものを海へ投げ込むと、ザーッと岩の方へ流れていく。岩の方では、それを待ち構えて、一つ一つ拾い上げ、波にさらわれないように、岩の真ん中に運ぶのがま見える。浮くものは、作動で運ぶ必要がないのである。食料品を出そうとしたが、船底に近い糧食蔵は、すでに海水がいっぱいになってしまって、入っていけない。料理室に、米が一俵あった。これは、料理当番に当たったものが、前の晩、朝飯の用意に、下から担ぎ出しておいたものだ。そこで、これを濡らさずに、岩に送る方法を考えた。米俵のまま、二枚の毛布に包み、その上を、雨がっぱでよくくるんで、大きな木の米びつに入れてしっかり蓋をした。またその上を、防水の油を塗ってある、ほ布で包み、しっかりと綱で縛って海に投げ込むと、うまい具合に岩に届いて、米は濡れなかった。次に、濡れ米を一俵探し出した。入れて流す箱がない。そこで、俵が破れぬよう、ほ布で包んで綱で縛り、これに、石油の空き缶2個を縛り付け、空き缶の口には、ボロ切れの線をした。空き缶は、俵の浮きである。うまく岩に届きますようにと念じて、海に投げ込むと、これも具合よく、スーッと岩に届いた。これで、石油缶に2個は、濡れ米一俵を浮かす力があることが、わかった。船にいる私たち五人は、勇み立った。よし、石油缶を集めろ。と、石油缶を、方々から集めた。船には、亀や深の油を入れるため、石油缶がたくさんあるのだ。いろいろのものを、石油缶に縛り付けては、海に投げ込んで、岩に送った。井戸口道具の、鶴橋、シャベル。それから、ノコギリ、釜、双眼鏡、もう古い、ほとほぬの。綱をたくさん、料理室に出してあった食料品などは、石油缶が、みんな岩に送ってくれた。しかし、品物が途中で落ちて、石油缶だけが勢いよく岩についたものもあった。斧、鍋などが、そうだった。いずれも島生活には、なくてはならぬ品なので、みんな、実にがっかりした。糧食蔵の水を潜って、潜りの得意な父島が、缶詰の木箱を引き出した。甘いものが好きな男だったので、第一にコンデンス、ミルクの箱を取り出した。中には、使い残りの28缶があった。二番目に潜って、牛肉の缶詰の木箱。それから、羊肉缶詰。果物の缶詰。缶詰の入れてある重い木箱を、手探りで、一生懸命取り出した。この貴重な缶詰は、 みんな無事に岩に届いた。漁具は、漁業長が、せっかく集めておいたのに、いつの間にか、波がさらっていった。これにはみんながっかりした。いろいろの品物を、船から送った岩は、船よりは、もちろん大きかった。船に面した方は、波が打ち当たって、白くあた海水が、岩によじ上がろうと、しぶきを立てて狂っている。しかし、その反対側の岩の陰になっている方は、岩が防波堤となって、静かな水面となっている。岩の裏表の海の変化は、実にひどい。16人にとっては、岩の裏の静かな水面は、良い光であった。ひっくり返った電話線を起こして、水を買い出し、櫓や貝を拾い集めて、岩陰の港につないだ。流れ寄った品物は、何もかも、岩の上に積み上げた。電話線は、16人が乗れば、山盛りになって、もう何も積めない。そこで、細長い、三角形のいかだを作って、荷物を積むことにしようと、いかだの材料を、船から、手当たり次第に、取り外して岩に送った。塩材、ほげた、木材、大きな板、部屋の戸などを海に投げ込むと、波は、すーっと、岩まで運んでくれる。岩の上の人たちは、それを拾って、裏の甲で、せっせと三角いかだに組み立てた。こうして、時の経つうちに、船も、だんだん波に壊されてきた。いつまでも居残って、あんまり欲張っていると、ついには命が危ない。もう切り上げよう。それにこれから、長い年月住めるような島を、探しに行かなければならない。私たち5人は、ついに、流水丸に心を残して、順々に、索道で岩に上がった。総員集合。岩の上に、みんなを整列させて、点呼をして、一人一人調べてみると、全員無事で、怪我一つしていない。私は言った。どうだ、この大波をくぐっても、一人のかすり傷を受けたものもない。まったく、神様のお助けである。これはいつかきっと、みんなが揃って、日本へ切れる前兆に違いない。これから島へ行って、愉快に暮らそう。できるだけ勉強しよう。きっと後で、面白い思い出になるだろう。みんな張り切って、大いにやろう。かねて言っている通り、いつでも、先の希望を見つめているように。日本の海員には、絶望ということは、ないのだ。いかだは、ここにつないでおき、荷物は、岩の上に置いて、これから電話線で、島を探しに行くから、島を見つけ出し、居所が決まってから、いかだを取りに引き返そう。電話線には、井戸靴道具、石油の空き缶5、6個、マッチ、缶詰1箱、風が吹き出したら、穂にする穂布と、穂柱にする丸太、焚き木にする板切れを詰め、用意ができたら、すぐ出発。私の訓示とげきれいに、一同は心よくうなずいて、出発の用意にかかった。用意はすぐにできた。電話線、用意よろし。運転士は、大声で報告した。出発。私の一例で、16人の乗り込んだ電話線は、岩を離れた。流水丸よ、さらば。風のない朝の大海原を、巧みに暗礁の間をくぐり抜け、うねりの山を、上がったり降りたりして、北を指して、漕ぎ進んだ。うねりの山の頂に、 電話線が持ち上げられる時には、ナンパしている流水丸がまみえる。流水丸は、別れを惜しむのであろうか、帆柱が、ぐらぐら揺れている。かわいそうに、こうして離れたところから見ると、大波に打ち叩かれて、絶えず、白い波が船体を包んでいる。あんな大怪我をしても、砕けるまで、勇ましく波と戦っているのだ。懐かしい流水丸。長い間、生死を共にして、波風をしのいできた流水丸。お前を見捨てていくのも、十六人はお国のために、生きなければならないからだ。不人情な人たちと思うかもしれないが、我々の心も察してくれ。お前だって、立派な最後だ。犬死にではない。さらば、別れよう。これが見納めか、さらば。心の中で手を合わせたのは、船長の私ばかりではあるまい。誰の目にも、涙があった。いい船だったなあ。ああ、小波人か、かわいそうに。泣くなよ。お前だって、泣いてるくせに。振り返り、振り返り、北を指して、電話線は漕ぎ進んだ。電話線は満員で、矢倉と貝が、やっと焦げた。小笠原老人は、岩に流れ着いたお椀と、ほう木の柄の竹を、大事に持っていた。老人、杖の用意か。誰かが言った。すると小笠原は、はは、杖じゃないよ。お椀だってそうだ。こんなものとみんな思うだろう。だが、つまらないと思うものが、いざとなると、本当に役に立つのだ。それが、世の中だ。若い者にゃ、わからないよ。塩水の修行が、まだ足りないよ。と、いつもの調子で言ってから、居眠りを始めた。どのくらいの時間が経ったろう。時計がないので、はっきりしないが、ずいぶん長い間、漕ぎ続けた。が、島は、一向に見えない。ところが、実際は、二時間足らずの時間なのだから、そんなに遠くに来たわけではない。夜中からの騒ぎで、頭が疲れているのだ。やぐらを漕ぐ者も、貝を使う者も、喉が渇いて、いつもの元気がない。しかし、電話線には、一滴の飲み水もない。流水丸が、ドカンと岸に当たると同時に、聖水タンクは、壊れてしまったのだ。もう見えそうなものだ。漁夫の一人がつぶやくと、小笠原が、島は、どっかにあるよ。心配するなよ。と、励ます。しばらくすると、帰化人のハンタが、島の内方へ行くのじゃないかな。途中で腹が減っては大変だ。もう引き返した方がいい。と、心配そうに言う。しかし誰も相手にしない。多くの者は、さすがに海の勇士だ。ずぶ濡れの服で、電話線にすし詰めになって、身動きもできず、うずくまりながら、うつらうつら、居眠りをしていた。みんな、ずぶ濡れは平気だ。航海中に、船の甲板で任務についていると、大雨の時は、びしょ濡れ。大しけには、絶えず波をかぶって、濡れ通し。いくら雨がっぱを着ていても、ダメだ。着替えていたら、キリがない。また、何枚も着替えを持っていない。任務を交代して、水夫部屋へ下がっても濡れたまま寝るのだ。私は、励ますように言った。もっと、精を出して、交代して焦げ。手の空いている者は、今のうちに居眠りをして、 休んでおけ。島に着けば、うんと忙しくなるから。交代した小ぎては、小声で。やんさ、ほうさ、ほらえ、ようさ。掛け声に合わせ、調子をうとって、やぐら、かいをこいだ。この掛け声が、居眠り連中には、懐かしい子守歌のように、心地よいのである。へさきに立って、小手をかざして前方を見ていた運転士が、あ、水平線に行ったところ、かすかにたなびくもののようなものを見つけた。あれ？煙か？島か？当たった。うんと焦げ。数人が、同時に叫んだ。みんな立ち上がった。当たったというのは、目指す島が見えたとか、島に着いたとかいう、漁夫たちの言葉だ。見つけたのは、白い砂の、低い島。水面上の高さは、ほんの1メートルぐらい。草一本もない。周囲は、100メートルもあろうか。とても小さい島である。ざくり。電話線が白砂の浜にぶつかって、ひらり、ひらり、みんなが島に飛び上がったのは、太陽の様子では、正午頃であったろう。島に上がると、日盛りの南の海の光線は、急に肌に熱くなった。まず、島に着いたお祝いだと言って、大切な果物の缶詰一個を開けた。16人に、缶詰一個である。喉が渇いて、干からびた口に、ほんの一なめだ。しかし、少し酸味があって、どうにか、渇きは止まった。みんなは、これで満足した。これから何年も、無人島生活を始めるのである。一なめの果物の缶詰も、大変なごちそうだ。島の周りをぐるりと回ってみた。何しろ、小さな、ハゲタ砂の島。草一本もない。また、何一つ流れ着いていない島だ。これでは住めない。一同は、顔をだみ合わせた。島がまみえる。叫んだものがある。指さす方の水平線に、はるかに、今立っている島よりも、3、4倍も大きそうな島。青々と草の生えた、海鳥の飛んでいる島がま見える。と言っても、白っぽい水平線に、キュウリの薄い皮を貼り付けたようにま見えるだけだ。閉めた。それ、あの島だ。元気の出た一同は、電話線に飛び乗り、たちまち目指す島にこぎ寄せた。記号いげたかいページ記号。